刻は5時39分23秒を回ったところでございます。タッシー田代と
のすけがお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。 Thank you。 のすけ君まで笑ってるというね。今日のファックステーマは何でもいいから57552、57552、はい、いよいよ一句読み読みシリーズのラストでございますので、はい、ぜひ皆さん青春の思い出にね、一句寄せていただければと思います。はい、のすけくんファックス番号お願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179、 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております。
メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でお待ちしております、はい、じゃんじゃんどうぞよろしくお願いします、
はい、
さてでは、
はい
ね、この時間お届けするのはですね、今月から始まりました新企画、はい、のすけくんは初めてか、
初めてですね、
ね、
はい、
お届けしようと思います。あなたに向けて歌います、うん、あなたのために歌います、
うん
ね、リクエストいただいた生歌をカバーする、
うん、
生歌でカバーする、
うんうん
ね、生歌ヒポポタマス
最初ヒポポタマスって何だと思いましたねカバーああ
そうなんですね、まあ、いわゆるダジャレですけどね、はい、生歌ヒポポタマス毎週いろいろお届けしておりますが、
はい、
今日はラジオネーム野獣後輩さん、それから銀河町の悪夢さん、そして凛としてさん、
うん、
3人の中学生からいただいたリクエスト、
はい、
モンゴル800の、
はい、
小さな恋の歌、
いいですね、
こちらを歌わせていただこうと思いますが、
はい、
私はあまり知らなくてですね、大体知らないんですよ私あの変な曲ばっかり知ってるんだけど、有名な曲あんまり知らない、
はい、
のすけくんはこれは
もうめちゃくちゃ知ってます、はい、その頃の多分中学校、うん、高校ぐらい の、 あのカラオケに行くとみんなが歌うような曲、
そうなんですね、
はい、
一度もカラオケで巡り合ったことない。カラオケあんま行かないから。ね、
はい、
モンゴル800の小さな恋の歌、は
い。この曲とか流行りましたね。
あ、そうなんですね、はい、まあ。すごい売れた曲なんだろうなっていうのはね。
うんうん、
そこら辺だけは把握してるんですけど。実際歌ってみるのは初めてだし。
うんうん、
歌うことでいろいろ分かってくれますね。やっぱりね。
はい、そうですね、
今日はこの小さな恋の歌、無伴奏独唱、はい、歌い人語るで生歌ヒポポタマスをお届けしようと思います。エコーはよろしいですかね。これぐらいかな。広い宇宙の数ある一つ、青い地球の広い世界で、小さな恋の思いは届く、小さな島のあなたのもとへ、あなたと出会い、時は流れる、思いを込めた手紙も増える、いつしか二人互いに響く、時に激しく、時に切なく、響くは遠く遥か彼方へ、優しい歌は世界を変える、あなたにとって大事な人ほどすぐそばにいるの、ただあなたにだけ届いてほしい、響け恋の歌、ほら、ほら、 け、響け、恋の歌。
小さな恋の想いは届く小さな島のあなたのもとへ。あなたと出会い時は流れる思いを込めた手紙も増える。いつしか二人互いに響く時に激しく時に切なく。
いやーということでね、はい、歌わせていただきました。恐縮ながらもうねリクエストいただいた時の、はい、8月にねリクエストいただいた時のコメント、
うん、
野獣後輩は、歌ってほしい曲はたくさんあるのですがやはりこれが一番歌ってほしい曲です、うん、おそらく自分が歌が好きになったきっかけの曲でもあるのでとてもお気に入りの曲です。ぜひ歌ってもらいたい曲ですと、
うん
ね、メッセージいただいてますよ、うん、それからこちらは、銀河町の悪夢さんね、うん最近ハマっています。ずっと聴いています、うん、あの田代さんの素晴らしい歌声で聴いてみたかったのでこの歌にしました。
うん、
嬉しいこと言ってくれるよな。本当にありがたいですね、
うん、
それから凛としてさん、個人的にとても好きな曲です。他のアーティストさんがカバーしているのをよく聴きます。ぜひ歌ってほしいですと、ということでね、私もその、ね、アーティストさんの仲間入り、うん、あの夏川りみさんのバージョンがすごい良かったですね。
この方たちもともと沖縄の人だったんですね。
そうなんですよ、そうそうそう、うん、
それが北海道の中学生が
こう
リクエストするってなんか素敵ですね。
しかも自分の世代の曲じゃないでしょ。
ですね、
うん、
こうやっぱなんですか、ドラマとかで何回か流れたことがあって、ね、それで多分知ってるのかなと思うんですね、は
いはいはいはい、そういうことだね、うん、それがね私に届くわけですよ、
うん、そうですね、
このね、うん、おっさんの
だから沖縄から
北海道行ってのコーノスです。
そうですよね、
すごいですよ、
すごいですね。
いや響け恋の歌っていうこのセンテンスがすごいなって思って、
うん
うん、響くっていうのは本当にすごいことだななんていうね、うん、歌を噛み締めるたんびに思ったりしますね、うん、いやすごいですね、
はい、
今日はモンゴル800モンパチっていうんだね。
モンパチって言います。
のすけくんが言って初めて知ったんだけどいつもそういう略し方をしてる割にはそういうところはしないんで、ね、はい、一般的なことはできないという、うん、来週何歌おうかなまだ決めてないんですけど、いろいろ候補上がってますので、
ね、はい、
来週も皆さんからいただいたもう大量の、ね、うん、借金を返していかない
で、そうですね、地道に
地道に毎週やっていこうと思ってますのでね、はいはい、CM の後は僭越ながら恐縮ながらライブインフォメーションをお届けしようと思います。
大事な人ほど Never give up, never give up, never give up。
ライブインフォメーションのお時間でございます。
はい、
バックで聞いていただいているのは、はい、のすけくんが参加しているグループ、
はい、
2人目のジャイアンのナンバーでございまして、
はい、
曲は
曲はネバーギブアップです。
ネバーギブアップです、
ね、はい、
ネバネバ行ってみましょうよ
そうですね、
ではそののすけくんの方から、ね
はい、
ライブインフォメーションお願いします。
はい、私が所属しております2人目のジャイアン、明日ですね、
明日
北海道に飛びます。
おー、
はい、
北海道聞いてる、
はい、
みんなね、
そうですね、
ぜひよろしくお願いしますよ。
はい、明日10月27日は苫小牧でライブをしまして、28日日曜日は札幌の方でライブをさせていただき
たいよ。
もし本当にあの北海道で聞いてらっしゃる方、お時間許すようであれば、ね、ぜひ遊びに来ていただければ
と、ね、この番組北海道からたくさん投稿来ますから、
うん、
ね、すごいですよ。
ぜひお会いしたいですね、
ね、
北海道の皆さんと。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、うん、でちょこちょこライブまたあるんですけども、
はいはい、
12月にワンマンライブが決定しております。12月9日日曜日が山形、うん、
はいはい、
12月16日日曜日が六本木、うん、
バリッと
バリッとです、ありがとうございます、はい、そうです、うん、2つライブをやります。で、はいはいはい、山形のワンマンライブって初めてなんですよ、
はいはい、あ、そうなの、
はい、
あ、国 京でやってるのにね。
そうですね、うん、いつもまあ皆さんと一緒に
か初めてか、
うん、だからぜひたくさんの人
になる、ね
うん、集まっていただきたいですし、はいはい、六本木の方もぜひたくさん集まっていただければ、ね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
詳細は二人目のジャイアンのホームページから頼むよ。
本当に、ね、ありがとうございます。いつも
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあそして人生土俵際ネバーギブアップやっております。私、先ほども歌わせていただきましたが、
はい、
無伴奏独唱、ね、楽器なし、
うん、
伴奏なし、
うん、
マイクなし、
うん、
食うものなし、
いやそれは
お金もなし、
それはあった方がいいね。
無伴奏独唱無一文
それもあった方がいい。
歌い日と語るでございますが、
はい、
ワンマンライブが私の方も決まりました、
うん、
来年でございます、
うん、
来年の1月26日の土曜日、
うん、
場所はおなじみ中野区鷺宮にあります。8月にゲストに出てくれました声優のね、
うん、
大御所麦人さんが、
はい、
管理している、
うん、
管理人をやっている小劇場じゃがいも村、
うん、
衝撃の小劇場じゃがいも村にてですね、
はい、
1月26日の土曜日お昼過ぎ14時、うん、午後2時オープンの2時半スタート、
はい、
早めに飲んで早めに歌って早めに飲みに行く
飲むのがもう先行しちゃいました ね、
そうだね、お一人様3000円で限定30名様、
うん、
予約が必要です、
はい、
なんとかなりも埋まってまいりまして
あら
すごいことになっております、
はい、
いやーなんかありがたいですね、うん、前回のすけくんとやった時、
はい、
のすけくんをね、はい、なんだっけ、オープニングアクトに迎えてやった時はソールドアウト、
はい、
その前の時もソールドアウトだったんです、
うんうん、
ね、ありがたいですよ。
そうですね、
だからもう皆さんお早めにっていう感じになってんだよね。
そうですね、うん、本当に
早め早めで予約していらっしゃるので、うん、ぜひね、もう来年のことでちょっと先ですけれども、
うん、
もう今から予約しておいた方がいいのではないかなと思います、
うんうん、
じゃがいも村限定の寸劇になりました、
はい、
ハモニカ、
うん、
これをまたさせていただくんですが、
もうここでしか見れないんですよね。
そう、じゃがいも村限定の演目になりましたので、
うん、
別に契約書書いたわけじゃないんですけど
、
ハモニカはじゃがいも村のライブでしか見られないということになりましたのでね、うん、
はい、
ぜひぜひ皆さんお見逃しなくという感じでございます、
うん、
その次いつあるか分かんないからね。
そうですよね、
うん、ぜひぜひね、よろしくお願いいたします。詳しいことは、はい、歌い人語るのホームページ、
うん、
もうすぐリニューアルするんですよ。
お
もうすぐリニューアルするんでね、
すごい、
リニューアルしてからでもいいけど、
はい、
でも、ね、なるべく早めに予約してほしいなと思います ね、
そうですね、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。さてでは CM を挟んでですね、
はい、
18時を過ぎようとしているところでございます。
うん、
いやー今日もね、
はい、
すごいですよ。
本当ですか。
今日は先週の続きね、
はい、
先週の続きだけど、
うん、
続きじゃないような感じ、
うんうん、はい、
キックの鬼、
はい、
ね、T9、
うん、
いやすごいですよ。もうキックしちゃいましょうよ、
はい、
ね、T9、CM の後お届けしようと思ってますんでお楽しみに。フラワーラジオのフロア の、
はい、
窓が いくつかあるんですけど、うん、
はい、
その廊下の窓のところにハロウィンの飾り付けが、
はい、
ドドミちゃんが言ってくれてる。
そうなんですか。
先週よりまた騒がしくなってる、
はい、あ本当ですか。いや俺ちょっとあれ癒されましたよ。
いいよね、
なんか動くんですよね。
そうそうそう、
あれ可愛らしかったな。
徐々に賑やかになって
る。いいですね。
ハロウィンなんだね、そろそろ、
う
ん、
そうです
ね。俺そういえば言うの、さっきインフォメーションで言うの忘れてたんだけど、あさってライブなんだよ。ハロウィンパーティーに出演するんですよ。
うんうん
うん、鶴瀬のね、
はい、
パオパオというオープンマイクやセッションで参加してるお店にハロウィンパーティー出てみないかって呼ばれて、はい、出させていただくことになりましたね。夜ですけど。
それは仮装とかするんですか。
どうだろうね。もうあのスーツの時点で仮装だからね。私の場合ね、はい、どうしようかなと思ってんだけどな、
はい、俺も仮装する予定です。
あ、そうなの、
はい、
どうも苦手でね。
そうですね。
そういうの、はい、はい、というわけでございまして、さあ時刻は6時を回りました。 た。続いてのお楽しみのコーナー突入してみようと思います。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。
来た
月曜日からトワイライト
月曜日から
金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、タシー・タシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 をお楽しみいただきます。
先に手拍子終わらせちゃっちゃあなた、それもう本当にねえ、
はい、
先週はスナフキンゾーさんがベースで、
うん、やってましたね、
やってくれてましたけどね、
もう森友さんのギターとこうセッションしてほしいですね。
やったいね、やってもらいたいですね、はい、ちょっとねということで始まりました、はい、T9 です、うん、昔懐かしい子供向けのテレビ番組を徹底的に検証しています。
はい、
多角的にやってます、
うん、多角的です。
あまりにも多角的すぎてですね、はい、もうなんかもう脱線しまくっちゃってる感じがしますけどす、
ね、一周では終わらないっていう感じですね。
ただこのアニメのこの主題歌を紹介しなければ、うん、そこにたどり着けなかったんですよ、
うんうんうん、
え、
でもそういうことが大事ですよね。
そう、うん、そこのつながりをね楽しんでいただきたいわけですよね、うん、アニソンの紹介じゃないじゃんって言うだけでさ、
う
んうん、ちょっとそれは ね、
そうです
ね、一方向でしか見てない。
そうですそうです、うん、
多角的に言ってんですよ、
はい、
多面体なんですよ、
う
ん、物事は。
そうです、多面体です、
ね、
いろんな角度から見ましょう。
表があれば裏があるでしょ。
そうです、そこに息づくんですから人は
ね、 ね、鬼鬼あ鬼さあね、はい、本当に先週から続いて第2弾でございます今日
は、はい、
先週の続きです、
うん、
1970年10月から始まって71年の3月に終了したという、うん、格闘アニメ、
はい、
キックボクシング、
うん、
ね、キックの鬼、
キックの鬼
カラスガさんですかそれ。
いやーあれもあんま
カラスガさんの真似
です。最高でしたね、
キックの鬼
キックの鬼もうなあそこだけ俺何回も聞きましたもん
ウケるよね。
いやいいですね、
ね、はい、キックの鬼でございます。
はい、
先週主題歌、
うん、
何パターンか聞きまして、
はい、
エンディング曲も聞きました、
うん、
そして、小林亜生の CM ソング、
はい、
思いっきり聞きまくりました。
すごいですね、
すごかったよね、
はい、
今日はまた別な角度で、
うん、
今日本当にねスピンオフ的な内容なんですよ。
お
もう一度じゃあ主題歌、
はい、
ね、主題歌聞きましょう、
うん、そうですね、
キックの鬼の主題歌、先ほど言ったように作曲が小林亜生で、
はい、
歌っているのが、あ、そのこの物語ね、
うん、
この物語の主人公は沢村忠、
はい、
実在のキックボクサー、
うん、
その実在のキックボクサーが、まあ、あのいろいろとチャンピオンに上り詰めていくお話ですよ、
はい、
空手界からやっていくんだよね、
うん、
でそれが、ジムの会長にそそのかされて挑発されて、
はい、
そしてキックボクサーとしてチャンピオンに上り詰めていくというストーリーですよね、
はい、
うん、小林亜生が曲を作り、
うん、
沢村忠本人が歌っています、
うん、
作詞が野口治という方ですね、
はい、
うん、では聴いていただきましょうかね、キックの鬼の主題歌復習でございます。キックしたくなっちゃってしょうがないよね来た、来てるね
行くぞゴングだ飛び出せファイト、出てくるやつはワンツーパンチ、ノックアウトだ右回し蹴り、今だチャンスだ真空飛び膝蹴り、キックキックキックの鬼だ。
いやすごいですね、これがキックの鬼の主題歌でございます、はい、今日まずはご紹介しなければいけないのは、
はい、
この作詞の野口治さんです、
はい、
まあ、後にも先にもこの曲だけなんですよね、作詞をされているのは、
はい、
なんとこの方はキックボクシングの生みの親でございます。
え、
空手界から沢村忠がタイのキックボクシング を経験するときに、
はい、
挑発したそそのかしたジムの会長がいるでしょう、
はい、
野口さんなん
て。そういうことですか。
野口さん自身がキックボクシングの生みの親であり、
はい、
あの日本にキックボクシングを広めた方でございます。その方がこのキックの鬼の作詞をしていると。
へー、
いうことですね。
作詞家さんじゃないんですね。
右回しゲリーはもう野口さんの作詞。
なるほど。
飛び膝ゲリーもそうですね。
そう
すごいです。すごいんです。
はい。
ね。で、実は、この野口治虫さんもう亡くなられてるんですが、
はい、
芸能事務所の社長さんでもあります。芸能事務所もやってます。すごいでしょ。
はい。
芸能事務所野口プロモーションの社長さんでもあります。
へー、
今日はその芸能プロモーション会社に所属している、ある歌手の半生についてお話ししようと思います。
はい、
ある歌手のお話をします。皆さんも知っていらっしゃると思います。
うん、
で、これが曲を流しますが、
はい、
野口くん気がついても誰かは言わないでほしい。
わかりました。
気がついたら気がついたで、それはいいんで。
はい、ね。あ、あぐらいは言っていいですか？
言わないで。
あ、それも言わない。ね、
わかりました。もうわかりましたかみたいな感じに最後の方になっていこうと思ってます。
わかりました。
この野口プロモーションに所属しているある歌手ですが、1964年、まだ俺生まれてないね。
50
年以上前に作曲家の上原源という方を紹介され、プロを目指して、福井県だったっけな、上京します。
はい。
ね、プロを目指して、プロ歌手を目指して上京します。まだ、はい、幼い頃に上京します。学生の頃。
はい。
で、作曲家、上原の内弟子となって、歌を学び始めます。うん、4ヶ月後の1964年9月、第15回コロンビア全国歌謡コンクールで優勝します。
うん、
コロンビアの、専属歌手になります。
うん、
その時の芸名は、松山まさるでした。
うんうん、
で、コロンビアから、新宿駅から、という曲でデビューします。その曲がありますので、
はい、
64年ですね、新宿駅からという曲をまずは聴いていただきたいと思います。60年代の曲ですね。これが、この松山まさるという方の、デビュー曲、
はい、
新宿駅からという曲なんですけど、作曲家上原源の、ね、お世話になりながらこうやって活動していくんですが、
はい、
頼みの綱だったその上原先生がですね、軽井沢に向かう途中で心臓発作のために急死してしまいます。まだ本人は17歳。松山まさる、歌手松山まさるは17歳。
弟子入りした先生がもう、
そう、心臓発作で急死します。その後、シングルを6枚発売するんですが、全くヒットに至らず、1967年に日本グラモフォンのレコード会社に移籍をします。翌年、1967年4月、一条英一という名前に改名します。一条英一という名前に改名して、
はい、
ポリドールレコードから、俺を泣かせる夜の雨という曲で再デビューします。今度は一条英一のその俺を泣かせる夜の雨ですね。こちらを聴いていただこうと思います。だいぶムードが大人っぽくなりましたね。まだでも10代か、20歳そこそこじゃないですか。
俺を泣かせる、
あ、だいぶ今に近づいていた。
雨なんてふちゃくれるな気ま
に恋に破れて、
だいぶこれで分かってくれた
男。
ああ、もうまさにこれ今の歌い方だ。
傷つけて俺を泣かせる夜の雨。
最近の録音なんじゃないかと思うぐらいですね。ただし、うん、シングルを3枚発売するがまたもやヒットに一切至りませんでした。さらに翌1968年、プロダクションが倒産します。プロダクションの倒産とともに契約が解除されました。仕事はゼロ、貯金も尽き、食べるものに困ります。机の引き出しの奥から出てきたフジテレビの食堂の食券を握りしめ、東中野のアパートから当時のフジテレビまで歩いて行ったこともある。それぐらい金がなかった。で、同じアパートに住んでいたホステスから弾き語りしてみないっていう風に勧められて、銀座の高級クラブで歌い始めます。で、ここで作曲家の遠藤実を紹介され、レコード会社ミノルフォンと契約することになります。で、12月、今度は三谷健という名前に変えます。再び改名します、はい。そして、雨の横浜という曲で再デビューを果たしますね。で、それもしかし、やっぱりヒットに至らず、
はあ、
これも全然ヒットにしなかった、うん。デビューしてから、5年の間にね、うん、もう2度3度芸名を変えていくという不遇の時代を過ごすわけですね、うん。そして1970年に入ります。1970年、ふるさと福井県の放送局福井放送のプロデューサーの勧めで、読売テレビ制作のオーディション番組に歌手生命のすべてをかけて、うん、三谷健として出場します、うん。これでダメならふるさとに帰って農業をやると覚悟します。最終的には10週連続で勝ち残って、うん、グランドチャンピオンに輝きました。で、これによってレコード会社として再デビューできる権利を獲得しまして、うん、当時の審査員だった作詞家の山口洋子さんに、紹介されたのは縁で、当時キックボクシングジムであった野口プロモーションと契約を結びます。野口プロモーションの第1号の芸能人になりました。この社長が先ほども言った野口治さんですね、うん、
はい。
で、1971年、新しい芸名で再デビューを果たすことになります、うん。演歌で歌う拳、
うん、
はボクシングの拳に引っ掛けて、
はい、
右手は拳を握りしめ、マイクを左手で持って腰をシェイクさせてリズムを取るという独特の歌唱スタイル、
はい。
これは同じ野口プロモーションに所属していたキックボクサー沢村忠のファイティングスタイルからヒントを得たスタイル。
へー、
あのスタイル、
はい。
いい月を拾おうという意味の新たな芸名で放った大ヒット曲、オリコンチャート最高で1位、46週チャートイン、65万枚に迫る売り上げを記録。平尾正明作曲ですね、
はい。
平尾正明にとっても初めての演歌作品、
へ
ー、もうご存知だと思います、うん。横浜黄昏。
横浜黄昏、ホテルの小部屋、口づけ残りがタバコの煙、ブルース口笛、女の涙、あの人は言っていてしまった、もう帰らない。
す ごい人生があるもんですね。
そうなんですね。
よかったねって思うね。でも、うん、
解明してたって何度もしてたって知らなかったですね、
うん、
やっぱ聞いたことのないい名前でしたからね。
そうだよね、うん、いや
しかもいい月を拾おうっていう意味なんですね。
そうなんだね。
初めて知りました、それも、
うん、作詞家 の山口陽子さんっていう審査員だった方が、はい、五木ひろゆき の小説をリスペクトしてたっていうのも理由なんだけど、
うん、
いい月を拾おうっていう。もうね、もうここまで来たら願いを込めてとかいう問題じゃなくて、うん、怨念ですよ。
そうですよね。
ね、
うん、
もう念がこもってる、
うん、
いや本当に五木青年良かったじゃないかって思う、ね、
は
うんねえ、
うん、
俺らなんてまだ全然さ、俺らって全然何年経ってもこんなだけどさでもこういう話でよかったねって思うね、本当に。
うん、そうです、
ね、こういうドラマがあったんだっていうさ、うん、キックの鬼を紹介しなければここに至らなかったですよ、私。
そうですね、
いろいろとネット見ててね、うん、ちょっと震えましたね、また音源をあるっていう、音源があるっていうところがさ、
うん、 そうですね、その無名時代の音源、
そうそうそうそう、はい、
でこのキックボクシングのこの拳と、
そうなんですよ、静
かなんですね、
あれ
あれ。
紅白歌合戦連続出場回数もすごくて、
うん、
毎年今年も見られるわけでしょ、
うん、
もうぜひね、歌ってる姿を見て、
はい、
キックの鬼を思い出してほしいですね。
そうですよね、
うん、
うん、
いやすごいことだなと思って、
飛び膝蹴りとか
真空飛び膝蹴りとかやってくれねえかなってっていうか、キックの鬼を歌ってくれねえかなって感じ、
ね、そうですね、
うん、うん、いやだいぶね、俺そのこの方のイメージが変わりましたね、そういう意味では。知らない、こういうエピソード知らない方いっぱいいると思うんですよね。
そうですね。
でもそれを、うん、まあ私もその音楽に恩返しをしたい一心でね、うん、こういう方のこういう反省をいろいろとね、
うん、
こうラジオで紹介して、そのきっかけにこのキックの鬼があるわけです、
うん、
T9 やっててよかったなと思ったね、本当に。
そうですね、
うん、いやすごいことだなと思ってね、いや本当に素晴らしいですよ、
はい、
うん、どの辺で分かった、
やっぱ2曲目の歌で、
あ
っ五木さんっぽいなって。
なるほどね、
はいは
い、
1曲目だとそうでもなかったんです
ね。そうだね、1曲目はちょっとあんまり面影がないっていうか、うん、まあ言われてみればそうだなとは思うんだけど、
巻き舌が多いなと思ってて、
はいはいはいはい、
あれ巻き舌の演歌の方ってどういう方だっけなと思って、あ、
はいはいはいはい、
でも確かに横浜黄昏れとか、
そうそうそう、
ああそうだなっていうところはありましたね。
横浜黄昏れもさ、やっぱすごいよ、はい、4文字の言葉ばっかり並べてるだけなんだよね。
うん、そうですよね。
あ、でもホテルの小部屋とかもあるけどさ、
うん、
でも文章としてつながってないんだよ、うん、一つ一つの言葉単語が、はい、ね、そこがまた画期的だし、
うん、
すげえなと思ったよね、
うん、
まあ、大ヒットに恵まれて、そして今もうね、第一線というか日本を代表する歌手になってるわけですよ。
そうです ね、
うん、いろんな出会いがあるもんだよな、
うん
うん、
本当にそうです
ね、でそこでさ、やっぱり作曲家の方が、うん、恩師がね、
うん、
亡くなってプロダクション倒産して、
うん、
もう本当にこれで、うん、ふるさとに帰って農業するつもりでオーディションを受けて、
うん、
さ見事優勝してさ、うん、それが縁でこうなっていくわけでしょ。
そうです
ねゆくゆく T9 でさ紹介されるなんて本人も思ってないと思いますよ。
そうです、
ね、でも今でも思ってない、気がついてないと思いますけど紹介してるされてること自体ね、まあそんな感じでさ、
はい、
やっぱ奥深いじゃないか。
そうです ね本当にこう見てみないと知ってみないとわからない世界、本当にありますね、
ね、うん、いやだから本当に諦めないで続けるっていうことがどれだけすごいことかってことですね、うん、相当執念というか、
そうですね、
ね、辛かったと思うんですよ、うん、不遇の時代はね、
うん、
うん、すごいなと思いましたね、うん、というわけでございまして、
はい、
今日の T9 は、うん、キックの鬼、
はい、
これを引き合いにして、
うん、
五木ひろしさんのですね、
はい、
演歌人生、
うん、
の、まあ、これからも続きますからね。
そうですね、
そのもう本当に最初の部分ですね、うん、そこをご紹介させていただきました。タッシータシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9、 また来週もお楽しみに。お兄ちゃん。